登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。
お久しぶりです。こんばんは、高野です。
こんばんは、きえりです。
さあ今回で7回目となりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回はこの2人でお送りしていきます。今回の番組のパーソナリティは私、高野ですけども、そうですね、ここに書かれている通りに不登校や引きこもりの経験を軽く語れと言われているので、まあ、軽く語りますと、私は中学校2年生、そうですね、14歳の頃に、いじめがきっかけに、不登校になりまして、でそこでちょっとずるずると4年間ほど引きこもって、でそこでですね、その引きこもっている途中に、ここで明日ねカフェでしょっちゅう言われているククルという場所で、ちょっと自分なりの、ことを探して、で自分のことを見つけたもの、いろんな経験をしてですね、まあ 元不登校っていう形で今なってて、まあ、今は大学生、になって、いろいろ楽しんでおります。当事者として語れること、悩んだこと、思うことなどをこのラジオを通してお伝えできたらいいなと思ってます。では今回のメニュー紹介をきえりさんお願いします。
はい、今回お送りするコーナーは明日ねラボ。不登校を持つ母親をゲストにお呼びし、母親から見た不登校の実態に迫ります。そして明日ねサテライトではスタジオを飛び出し沖縄の街に繰り出します。今回は仮設の公設市場にお邪魔しました。イチャリバカタリバは明日ねメンバーの太陽さんが中学校での体験についていろいろと語ってくれるそうなので、聞いていきたいと思います。
それではこれから始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。
明日ねカフェ、この番組は不登校や引きこもりの子どもたちをサポートしているククルの協力でお送りします。ククルとはまずはご飯を食べにおいでよというコンセプトのもと運営されている不登校や引きこもりの子どもたちの居場所です。ククルに集まる仲間たちが自分一人ではたどり着けない明日に挑戦することを目的に、また明日ねと言える仲間づくりのために立ち上げたのが明日ねプロジェクトです。そんな明日ねプロジェクトのメンバーがこの番組のパーソナリティを務めます。ぜひ応援してくださいね。
最初のコーナーはこちら、
明日ねラボ。
このコーナーは不登校や引きこもりのみんなの役に立つ知識や情報に詳しいゲストをお迎えしていきます。
ということで今回のゲストは不登校を持つ母親のみゆきさんです。みゆきさん、こんばんは。
こんばんは。
今回は明日ねラジオのさやねさんの母親のみゆきさんに今日はいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、早速なんですが、不登校を持つ母親ということなので、ぶっちゃけ家庭環境ってどうでしたか？
家庭環境はですね、
はい、
最悪でした。
最悪でしたか？
最悪でしたね。まずこの子たちが、子供が早い段階から旦那の方がアルコール中毒とか精神疾患とかいろいろ、
なるほど、
普通じゃない状況で、でこの子たち自身もなんだろう、 DV だったりいろんな環境の中で、まあ私自身も耐えつつ育ててきていました。結構ブラックなね感じなんですけど、ただ旦那にどうしても重きを置いてしまう、ところがやっぱ強くて、この子たち自身のこう最初不登校になる時の前ぐらいかなにも本当にいろんなことが起こりすぎて、この子たち自身が多分もう追い切れなくなっての不登校だっただろうなって私は分析はしていて、
じゃあもう別にそんななんか僕みたいないじめとかそういったわけではなくて、もう家庭環境でちょっともたついて、そこでもうだんだんと行けなくなったっていう。
だから多分この転校とかもあったと思うのね、
はいはい、
この子たちの中には。
そうです、ね、
だからこのいろんな環境の変化について生ききれなくなったっていうのが多分一番大きな 理由かなって思っていて、この普通だったら子どもたちがきついとか辛いっていうのを受け止められるべき時期に結局旦那のことをやらざるを得なくて聞ききれなくてっていう、で子どもたち自身もだんだんなんていうの溜め込んでいっちゃうじゃない、
はい、
でそうなってくるとただでさえ家にも居心地が悪くて、で外も居心地が悪くてってなって、それだったらなんだろう行かなくてもいいんじゃないかっていう感じになっていったかなって思います。
なるほど、まあそうですね、もう父親のことがいっぱいいっぱいで、もう子供の方までその手が差し伸べられなかったっていうのが、ああなるほど、まあ、どういう環境であれやっぱ不登校になっちゃうと、やっぱ学校とのやっぱあるじゃないですか、
関わり、
どうしたんですかみたいな、もう来ないんですかみたいな、なんかそういったなんか学校とのやり取り的なことってなんかいっぱいありましたか。やっぱ
いっぱいありました。まずすごく印象に残ってるのは、
はい、
このサーネ自身が学校に行けなくなった影響は、はい、多分お兄ちゃんの方が先に不登校になったからだとは思うのね。でこの子なりに何だろう、お兄ちゃんみたいにはなりたくないからって必死で戦ってるのも見えたし、そんな中でだんだんこう不登校になっていくこの子、もちろん私も見てるのは辛かったし、それにこう何て言うのかな、支えようと思ってもちょうど思春期真っ只中で親の言うことなんてなかなか聞かないでしょ。で、しかもどんなに親は自分の子供が大事だよって伝えたとしても、子供は親の言葉より外の言葉をどうしてもその時期って聞くじゃない。だから大事なんだよってどんなに言葉をもうかけても、その時には受け入れきれなかったと思うのね。
なるほど。
で、そんな中でこの学校の先生に、なんだろう、お母さんはこの子をどうしたいんですかってすごい聞かれたことがあって、どうしたいって何がって感じで思ったんだけど、先生としてはもう答えとしてね、普通のレベルを求めての答えをね求めてたんだと思うんだけど、いやもう私の中でもうお兄ちゃんもほらすでに不登校を経験してるから、いやいやもう全然普通じゃなくていいですって。もう先生たちが宿題ちゃんとやってきてとか、
はい、
なんかきっちり学校に遅刻しないできてとか、授業中ずっと座っていてとかっていう、そういう基準はもう別に望んでないですって。はってすごい言われたのね。そうそうそう。でも確かに学校側からしたら本当にケイちゃんが言うように、普通っていうこのくくりの中では、うちの子たちっていうのはもうくくれないわけね、だから除外したいんだろうなっていうのはわかるわけ。だけどそれを親の私がなんていうの、先生に伝えることを諦めたらもうこの子たちの居場所はここにないわけ。だから別に普通じゃなくていいです、別にテストも0点でもいいし、受けるってことに意義があって、学校に行くっていうことに意義があって、でここまで来ることにどんだけのエネルギーをこの子が使ってるかっていうのを知ってるから、別にそれでいいですって答えたことがあって、だから一番なんだろう、聞かれてショックだった一言ではあるかな、この一言は。だから普通であって欲しいってもちろん親としては願ってるけど、そうじゃないこの子も受け止めてるから、その葛藤の狭間に親もいるわけじゃない。でそういうのをなんかぐさって刺された感じ。
そうですよね。
そうそうそう。だからその一言は一番重たかったなって。でも逆にこのターニングポイントを超えて学校との交渉とかっていうのはもう逆に先手打つようにどんどんしていきました。ただやっぱり先生たちもみんな三者三様に違ってるから、例えば上が認めてくれないとか、先生自身はこの子が頑張れるから大丈夫っていう一言をよく言ってくるのね。で、この子は一緒に学校に一緒に連れてくわけね。行ききれないものを一緒に手を引いて学校まで行って、で、テストだけ受けるとか、そうやってこういろいろやり取りをしながら、この子と約束をして、ね、サヤネと約束をして、今日じゃあここまで学校に行こうとかって、やり取りをやってても、 先生たちからしたら来たら、あ、もう来てるから大丈夫さみたいなところがすごく大きいでしょ。で、じゃあもう生徒指導室とかなんか別室でって何かやった時に、この子本人はそこにいるだけでも本来だったらすごくきついんだけど、先生はもうなんていうの、自分はもう味方だよみたいな言葉を発しつつも、なんかだいぶえぐってくるんだよね。
はいはい、そうですね。
例えばなんで給食食べてけばいいさとかって、はいはい、でも3年にとってはこの給食がかなりのキーポイントで、人前で食べるのが苦手だったり匂いが苦手だったりで恐怖でしかないんだけど、もう先生たちってこの昔の価値観でしかないから、はい、給食食べに来ればいいさみたいなノリでね行ってくるんだけど、それが一番ネックなんだけどなみたいなね、そういうやり取りがやっぱりすごく温度差はすごく強かったかな。うん、実際連れて帰る頃にはもう三年の手真っ白で緊張で、もう本当にその中でよく頑張ったって私は思っていたのね、
はいはい、
でもやっぱ全然先生たちにはそれは伝わんなくて、なんかこの学校に行けなくなった後にこう学校側として居場所じゃないけど、そういう支援の場所っていうのがクラスがあったりするじゃない、
はい、
そういうクラスに手続きを取ってもらう、この子が中2の時にお願いしたったんで、もう1年の時から本当はお願いしてたんだけど、2年生になった時にもうさすがに難しいと思って早めにお願いしますってずっと言ってるにもかかわらず、3年が2年の初めから1ヶ月2ヶ月ぐらい頑張って生ききれたがゆえに、先生としてはまだこの子は大丈夫です頑張れますって言って、最終的にもう手続きやってくれたのが11月とか年明けてから、
結構遅いですね。
かなり遅かった。もう本当にだから先生はこの子だったら大丈夫だって思ってたんでみたいな言うけど、いや無理してここまで来てるからって何回言ったことか。
何を見てたんだろう。
だから多分さ、この三人自身も一生懸命普通であろうとしていると思うから、絶対顔に出さなかったと思うし、今はほら、きちゃんと、みんなの中ではくくるで見てる三人だと思うから、だいぶね、笑顔も出てると思うんだけど、ね、当時って、能面みたいに笑ってなかったからね、学校にいるとき。無っていう感じ。もう自分を押し殺す、
うん、
もう無の状態。
わかりますよそれ本当に、なるほど、
うん、
みゆきさんはさやねとでお兄さんと、
うん、
あとは妹さんでしたっけ、
うんうん、下もいます。
でさやねとお兄さんが不登校でしたっけ。
もう今じゃ下もだね。
え、下もですか。
みんな三者三様に不登校だよ。
でも聞いた話によると妹さんは部活だけ行くとか、
う
ん、
そうそう部活だけ行ってる。
自分最初でして、
そうそう、だからあの今それを認めてもらってることにすごく感謝してます。
ああ、じゃあもう学校もそれなりに対応してって思ってる。
今はちょっと変わってきてるんじゃないかな。だって小学校の時点からこの子下の子はね、
はいはい、
あの不登校だったんだけど、
はいはい、
もうそれこそなんか小学生でって、
あ、
まあ、最初私も思ったんだけど、うん、でももう行けないものは行けなくて、でやっぱり親として行かさなきゃいけない義務っていうのがあるから、やっぱり行かせるようにこう支援はしていくわけなんだけど、先生もそれに協力すごくしてくれたんだけど、下の子はやっぱサーネとかお兄ちゃんと違って、今までの上二人で培ってきた不登校への支援が全然違うくて、
へ、
だからやっぱりみんな一人一人違うんだなって育てて今でも思う。
そうなんですね、うん、なるほど、
うん、
ではちょっと質問変わりますけども、うん、やっぱりまあ不登校の持つことなんで、やっぱりその関してちょっと子供の関わり方っていうのはやっぱり、はい、なんだろう、ここはちょっと低めでいこうか、ここは強気でいこうかみたいな、そういったやっぱ関わり方っていうのはやっぱありますか。
私の中では子育てそのものになるべく会話が欲しいの、
はいはいはい、
子供と話をするきっかけが我が家においてはどっちかっていうとゲームに近くて、でゲームを知ってると例えば子供たちが好きなものの価値観もわかるし、例えばその子の友達に話を聞くときでも こういうゲーム知ってる知ってるって話しながら、あ、この人だったら安全だなっていう距離を測るっていうのが、
なるほど。
だからこの子どもたちがなるべく流行ってたりとか気にしているものっていうのはなるべくこう自分も体験はするようにしていて、でそれの中からなるべく会話につなげたりとかするようにはしてます。だからなるべく目線は同じでいたいと思っています。なるほど。
あれですよね、あのよく自分もさやねかさやねのお兄さんの方のねとたまに今一緒に好きなゲームが共有とかできたりするんですけど、うん、その時にちょっと僕も不思議だなと思ったのが、なんか親と一緒にポケモン GO
やってます、やってます、ね、
すごくなんかなんなら母親の方がなんか乗り気のやっててい
いよね、
うん、なんかそういった家庭いいなって思って、やはりそういったもんもやっぱその、
うん、
あれ話のきっかけになるような形で、
うん、そうそう
そう、あ、そうなんですね。
だからこのゲームだけにももちろん限らないとは思っているけど、やっぱりこのそこまで目線を自分が下がっていかないとこの子の気持ちもわからないし、
はい、
あの親だからってこう構えている時代じゃないと思うの私は、
はいはい、
だからなんていうのかな、まあ親らしくないとかもちろん言われるだろうし、こうなんていうの、こういうところでなんかもっと厳しくしなさいとかもいっぱい言われるけど、
うん、
厳しくしてまっすぐ育つような子供だったら厳しくしてると思うって
そうですよね。
そう、でも逆に厳しくすることによってこの子の個性がなくなるんだったら、個性生かす生かし方の方が私はいいなって、思います。
まあ、だからまあ学校が大変そうだったらもう行かなくていいよみたいな、やっぱそういう感じ、なんかもう自分の親も自分が引きこもった時にやっぱり親たちは最初はもう行かせようと、
うん、
多分やってたと思うんですよ、うん、
みんな一緒だよね、うん、最初はやっぱりこうなんていうの、甘えじゃないかとか、
そうですよね、
いけないことの理由を見つけるのに必死なんだけど、うん、でも理由ってどうでもよくて実は、うん、このきっかけはもちろんいじめだったりとか、
はい、
そういうねいろんなきっかけがあると思うの。でもそれってじゃあそれを取り除いたからじゃあ今から行けるのかって言ったら行けないんだよ。
そうですね。
一度このなんていうのかな、行けなくなってしまったんだったら、もうそこに立つっていうことをまた目指すのも大事かもしれないけど、そうじゃなくてその子のペースに合わせる、落としていくっていうのはもっともっと大事なんじゃないかなって私は思います。
そうですね。ではちょっと話変わりますけど、うん、まあ不登校、まあ持つ母親としてやっぱご飯とかやっぱそういった気にしてたことってありますか？
ご飯は結構ね大変だと私は思ってます。
ほう。
基本的にこの学校に行けなくなるってことは生活リズムそのものがだいぶ変わるのね。昼夜逆転だったり、
そうですね、
で親が仕事してる間に子供たちは遊んでたりとか、でも。そうするとどんなにご飯を作って家から出ても食べてないこともすごい多くて、
ありますね。
だからもうとりあえず何か食べて飲むっていうことが大事だってすごく私の中では思ってたから、なるべくもう食べきれるもの、例えばスナック菓子もそうだし、
はい、
このヨーグルトだったり、特にサーネの場合はもう本当に食べなくてベッドから出てこないっていうね、はい、もう普通にトイレとお風呂以外出てこないんじゃないかってレベルの時とかやっぱあったのね。でそうなるともう何でもいいから、ヨーグルトでも何でもいいから、とにかく朝に一口でもいいから食べてって、もうなるべくヨーグルトとか牛乳だったりとか、この子が食べれそうなものはもうストックしておくっていうのがもう大きかったかな。だからもうすんごいカップ麺とかもめっちゃ種類とかあったし今日の気分でもこれだったら食べれるっていうのをね、食べてほしいから、でもその代わり自分が家にいる時間帯にはなるべく作るようにちゃんとしてって、だから栄養価とかそういうのがもう本当に二の次だった
ですよね、
うん、
食べなきゃ何も始まらないですからね。
そうそうそう、だって高校の時にサーネが本当にベッドから出てこなくて、
はい、
熱中症になってたのね。
そこまで。
そうそう、でも私はもうやばいと思ってるからお願いだからとにかく水分とって、
うん、
もうポカリセット薄めてでも何でもいいからとにかく飲んでって言うんだけど、 本人は、もうここまで来た点滴打ちに行くよっていうレベルまで行って、それぐらいひどかったの。うん。多分今だったら多分本人、はい、わかりました。すいません。行きますって言うと思うけど、それぐらい、この、家の中で本当熱中症ってなるからね。
うん。
だから、自分自身が仕事が介護なので、介護職をしてるから、特に熱中症とかってすごく敏感なのね。だから、こう、この子たち自身には、とにかく飲むこと、食べることっていうのは、もう何でもいいからとりあえずやっ って。だから、今はね、ちょっとでも口に入れることをやってくれるけど、まあ、真夜中に最近がっつり食べてるかな。それが怖いね。
まあ、でもね、食べる、やっぱ、やっぱ今食べてるんで、そこ安心ですよね、やっぱり。
そう。サーネ自身がすごく匂いとか味とかにすごく敏感で、はい、だから、その時とその時とかで食べれたりとかするのがやっぱ変わったりしてたのね。だから、やっぱりそんだけの種類は必要だったし、学校で食べれない分、家の中で食べれるんだったらまだいいか、って。うん、だから偏食だろうと何だろうと、とにかく、もう、食べることをやめないことが大事。食べさせない。だから、よくしつけとかで、ご飯抜きって、めっちゃ昔だったらね、言うんだけど、旦那がよく言いよったのね。だけど、絶対させない。もうこれだけは絶対譲らない。
何があっても食え。
何があっても食え。もう食べさせることだけはもうとにかくするって。どんなに怒って、どんなに喧嘩しても、食べなさいって。そう
もうそんなご飯にねそんな命がやりとりはでもそこまでまあ切羽詰まってたっていうのも多分あると思いますよね、うんうん、やっぱり
だって食べなかったらさやっぱり衰弱してって何もやる気が起きなくて、はい、人間ってさ睡眠欲とこの食欲がすごく大事でそれがちょっとでもね危機が迫ってくると今度昏睡しようって体のやる気が起きないとかどんどんどんどん負なんていうのまあ負の連鎖が回るようになってるからもちろんこの空腹の時って本人気づいてなくてもすごく怒りっぽくなるわけだから眠い時もそうでしょ喧嘩売るじゃないもうサーネなんか四六時中私に喧嘩売ってるから眠い時とか超絡んでくるしね、そうだからそういうのの欲ってすごく大事だから眠れないこともすごく大事だしこの食べるってことも食べないことによって怒りとか、そういうね本来だったら産まない喧嘩まで産んじゃうからそういうところはやっぱり大事にしてたかなな
るほどではですねこれもちょっと面白そうですけど不登校になる子たちって多分そうそういないとは思うんですけど、うん、その親から見てこれって何だろうって思うなんか不思議だった行動だったりとなんかありますやっぱり
多分不登校の理由じゃないかな
あ
みんな違うじゃない、
はいはいはい、
親から見てそれぞれがみんな不登校の理由って多分違うと思うので親が思ってる理由と子供が考えてる理由もたまに違ったりするんですようん
ありますね
でサーネの場合も多分本人も思っている理由とこの私が思った理由が多分ちょっとずつ違ってて最初はただのこの学級にいる居づらい的な空気とかなのかなって思ってたけど本人にとっては給食っていう理由だったり匂いとかあと音、
はいはい、
音すごく敏感で多分このみんな理解してもらえないことが多いんだけど私もなんだけどテレビの昔のブラウン管の時代って操作線が走る音ってのがすごい聞こえたのよでそれって高いヘルツの音なのねでも他の人からしたらそれは聞こえないっていうわけでもそれって例えば歯医者さんに行ってキーンって音ってすごくみんな不快になるじゃない。それと同じ感じで高い音が上にシフトした感じ。だから3人にとってこの音は別に不快じゃないけど、それより高い音がすごく不快とか。だからそれがこのあっちこっちで聞こえてくる。または匂ってくるから、もうそれだけでストレスなんだよね。
なるほど。
だから、こう、本人が抱えてるストレスを後からやっぱり 知ったっていうのかな、その時本人も多分無意識だったのかもしれない、逃げたいっていう気持ちだけで。
なるほどね。まあでもやっぱ食い違いはありますよね、やっぱり。
あるある。
なんならまあ自分もそうですけど、自分からこう喋ろうっていうのはなかなかしませんからね。そうそうそう。
だってこの子供がね、親に不登校になった理由とか、例えばいじめ、上の場合はいじめだったと思うから、いじめだとするならばやっぱり親にさ言えないよね。実は私もいじめ受けてたから、小さい時にね、小学校ぐらい、もうね親に怖くて言えないんだよ。自分は大事にされて育ったって分かってるから、なんていうの、親にそういう悲しいことを思わせたくないとか、そういう負のエネルギーがすごく働くから、親に言い切れないんだよ。でもそれを聞くまでの作業を本当に親がやるべきなのかって私は思うのね。親は親でもちろん守るっていうのが大事だけど、だからなんていうのかな、学校に行けなくなった時にもそうだけど、いっぱいいろんな人がいろんな意見を言ってくるの。でもそれって自分の子に当てはまらなかったら私は聞く必要ないと思ってて、だってみんな違うから、
はい、
例えば不登校って一括りに言っても、本当に学校にただ行きたくないだけもいるし、病気でとかもいるし、そうじゃなくていじめだったりとか、本当に理由が様々だから当てはまるわけがないわけ、全部に。
そうですね。
でましてはその子の性格もあるわけだし、だからこそやっぱりなんていうのかな、信念持って子供と向き合ってる努力さえしてれば私はまあいいのかなって思っています。
そうですね。いや結構ボリューミーだったな。多分、まあ、僕もそして今キエリもね、やっぱり親と一緒になんかそんないろんな多分あったと思うので、でもやっぱね、今日はみゆきさんの話を聞いて、多分うちの母親はどうだったんかなって、多分まあもうお時間もそろそろいいとこだと思うので、ではキエリさん軽くまとめてもらって。
今回はいろんな話を聞くことができて、めちゃくちゃ聞き入りました。
そんな本読みでいいの？
いやごめん、なんか頭の中でまとまってなくて。
そうだよ、まあ、でも結構ね、これなんだろう、20分から25分でまとめられる内容じゃねえって。
本当になんか聞き入りすぎて台本のこと忘れてた。
やっぱ生い立ちから今に至るまでのやっぱ三部作構成でやらないと多分ね。
まあでも時間になったらしいので、
残念です。
はい、今回のゲストはみゆきさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
街とつながる明日ねサテライト。このコーナーはスタジオを飛び出して街に関する話題やニュース出来事を実際に歩きながら現場を回っていきます。今回は僕と一緒に歩いていただける方をご紹介しましょう。防災士社会福祉士の稲垣悟さんです。稲垣さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
いや半年ぶり。
そうね、前ね小屋君たちと歩いたのがまあ半年、あの時は旧の公設市場で、まあ、亡くなる前のも貴重な
ね、
お話を伺ったけども、今回は
、仮の公設市場の方に行こうかなと思って
移転したんです ね。7月1日に、まあ、古い公設市場から新しい、まあ、3年後にもっぺん建て直しをするので、その間3年間だけ100メートルぐらい離れたところに移ったということですね。
そうですね、はい、ではまあそこの方へちょっと、まあ変わったところ、はい、そしてか、まあ変わってないところ、
ね、オープンして、まあ、再オープンして2ヶ月だけども、はい、どう変わったかですね。
そうですね、そこをもう迫ってまいろうかなと思います。
はい、まいろう。
それでは早速行ってみましょう。はい、
行きます。行き
ます。はい、じゃあここからは、第一公設市場組合長阿久に遠一さんをお迎えして新公設仮公設市場についてお話を伺っていきたいと思います。
阿部さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回も稲垣さんも交えてこう、うん、まあいろいろ仮の公設一番についてちょっといくつかインタビューしていきたいと思うんでよろしくお願いします。はい、ではですね、まあ前の旧公設一番からやっぱ仮のですね公設一番になって移ってみてどんな影響が出たとか良かったとことか悪かったところなんかありますか。
うん、6月16日に、はい、まあ、旧市場が閉業してで7月1日からですね旧、まあ、にぎわい広場の仮設市場にですね、まあ、移転をして営業しているということで、いますね。で、業者さんもですね旧市場でだいたい6月16日まで、で約100店舗近く営業してたんですけども、まあ、現在は約84店舗、まあ、その点は変わった面、ちょっとこの点は同じ面って言いますと、まあ、基本的には公設市場の建物の中のですねこの店舗空間はほぼ旧市場と雰囲気的には変わっていないのかなというのと、まあ、比較的に明るくなったのかなということもありますね。で、あとはやはりその点ちょっとまた変わったのはですね、やはりこの公設市場の旧建物は、まあ、建物の中の方に肉魚生鮮2階食堂とか鮮魚がありましたね。で、あとは外回りで今回外回りがないんですよね。で、外回り事業所もみんな建物の中に入れてます。ただこの建物に関しては基本的に前や旧市場の建物の町市場の空間は踏襲しようということでやってますので、まあ、建物の中の空間としてはですね、まあ、比較的に大体まあ6割7割近くは前の旧市場の商業空間は踏襲はしたのかなということでありますので、まあ、ある意味対面販売一番空いた売りですね、これはまあ維持ができたのかなというのはありますね。
うん、新しく今度ね、うん、公設市場、うん、まあ、戻る2022年に戻るですよね。どういう市場にしていくかっていうのは、うん、議論がこれから始まるんですよね。そうですね。でその中でですね、うん、市場の販売体験できるような場所みたいなのもできないかなと思うんですけど、どうですか。
基本的にですね、新市場のやはりコンセプトは沖縄の食文化の発信拠点、うん、まあ、再構築ということで、うん、食っていうのがやターゲットとあるので、まあ、簡単に言いますと旧市場を同じものを作る想定です。だからあんまり旧市場と変わらない作り方、例えば、まあ、この外周がちゃんとあると、うん、外周店舗ちゃんと設けますよ、1階は肉、魚、生鮮にこうに分けますよ、うん、で2階も食堂ですよということで、うん、ほぼ、あとはこのオープン空間、うん、今の空いた売り空間残しますよ、これはもう大幅になっていて、うん、じゃあ何が変わっていくのかってなると、うん、例えば1階の、うん、外周側に公衆トイレを設置すると、うん、まあ、2階もトイレがあります、うん、であとはポイントは3階の利活用なんですね。で参加に関しては一応今の、まあ、まあ流れとしては、肉屋さんの加工場、ね、加工場を設けよう、で、市場事業者の専用の駐車場、冷蔵庫倉庫スペースを設けようとあります。でもう一つ新たな機能としてはやはり体験型の調理室ができるコーナーは作ることになりました。
あ、これ決定
です。決定です。そういうことができます。それとこの調理室コーナーのお隣には多目的、まあ、コーナー、まあ、今では少人数的な空間も、うんうん、設置することになっていて、参加に関しては、まあ、あとはこの旧市場この那覇の町側のちょっとアーカイブス的なことちょっとできないかということで、うん、2階3階の空間をこの壁に今前2階の食堂でも昔の市場の写真展やってましたね、うんうん、常設、はい、あれをあの空間をそのままちょっと踏襲しようかと動きになってますので、その点は例えばこの1階でくくるの皆様方が、うん、まあ、次のまたこういう、まあ、世代が、まあ、次の世代が例えば肉とか魚とかやって、うん、 で実際に2階の方でそれを買って、うん、あ2階で、あ1階に、うん、1階で買って、うん、で3階で調理して、うん、で食べることができるとか、うん、でそういう試みも出てくるし、で場合によっては多目的スペースを使って、うん、もしかしたらクルクルさんが、うん、商品開発したものを、うん、まあ、売ることもできるのかなとか、多目的になりますの で、であとは3階の空間に関してはだいぶ、まあ、いろいろ変わってくるのかなとありますね、
うん、なんかクルクルのねちょっと夢で描いてたことが実は案外簡単に実現、うん、みんな20歳超えてるけどね、うん、
まあまあ、
でもなんかね、うん、次の世代のメンバーとひょっとしたら、
うん、まあだから例えば、ね、うん、今まで、ククルさんがいてた重箱シルスとか、うん、例えばククルさんが実際に市場の肉とか魚を買って、うん、実際にあの、うん、2階で、調理店で、うん、ね、作っていって、うん、食べるとか、うん、例えば、うん、食をメインにした、うん、あ交流も使えるのかなって、うん、あとは発表会ですね、こういう重箱のこういう発表会、うん、沖縄を食を通す発表会っていうのも、うん、このまあ、いろいろ呼びかけて、うん、まあ、この実際に買って作って多目的スペースでお披露目して、うん、ちょっとここでワークショップしたりとか、食についてあのちょっとやったりとか、うん、あそういう空間はできる方向になるんだろうと思いますね、うんうん、まあそれはちょっとイメージ的にはそのイメージはほぼ、うん、あの新石場にはそういう機能は追加になりますね、多分。
なるほど22年、うん、いや22年にやっぱ出てくる新公設市場のその軽い、うん、そのまあ、うん、どういう風にしようかっていうなんかビジョンもある軽く聞いたので、なんか今回結構いい収穫を得たんじゃないかと、ね、思います。
この仮設市場もとってもいいですよね、うん、あれ小屋君も言ってくれたように、うん、とっても古き良きものが残っているというかね、もう本当にびっくりするぐらい旧公設市場の空間が残っていて、本当に小屋が言ったみたいにですね、あの市場の独特の匂いが
ある、ね、ありますよね、
あるね、うん、あって、しかもこのなんかにぎわい感もあって、でも前より明るくなったし、うん、なんか僕ら的には通路広くなったと思ってたら実は狭くなってる、うん、でも工夫によって広くするようにしてるんだみたいな話をね伺ってね、ぜひ駐車場がないから、うん、あるいはまだどこに移ったかわからない人が多いので来れないお客さんいるけどぜひ来てほしいですね、
う
ん、あの沖縄全県、うん、だけじゃなくってね、このラジオはあるよね、全国でも聴けるので、ぜひ、全世界からこの今の仮設市場の、まあ面白い、なんといっても3年間限定だから、
そうですね、
今しかないんだよね、うん、この空気感を得ようと思ったらね、仮設独特のやっぱ良さ、うん、あれでギュッと詰まった感じがあって、ね、
中にはもうこの仮設市場がいいんじゃないの、
あそうそうそうそう、
人もいるんですね、
だからもしかね、もし今あと2年残ってるじゃないですか、うん、もしこっちの方がお客さんが集まるし、うん、こっちの方がいいねっていう声になったらどうするんですか、
まあ、こういう声もあったただこんな人らもっと大変なことになるからただ基本的には今後まあ仮設市場の誘客とか、あとはまあ情報発信の強化も、あとまあそれはポイントなんだけど、まあ先ほど今後はこの仮設市場のその後継ぎがまあ議論になっていくのと、あと一つは今仮設旧市場の水上店舗側の市場本通りのアーケードの再整備が今ちょうど局面に入ってきていて、まあ、あちらも第一アーケード会のメンバーを中心にしていろいろ勉強会したりとか、うん、行政との交渉とかやってるんですけども、うん、やはりこの公設市場の動くと、うん、やはりもう単なる市場の移転でなくて仮移転でなくて、もう町全体の、うんうん、まあ、課題とか町づくりとか、これにもほぼ関わってくるなということで、やはりこの3年というのはやはりこの町市場にとってもそうなんだけど、町が全体にとっては大きな分岐点になってるというのは、もうこれは多分ここで今商売をしている人、町側の人たちもほぼ感じていることじゃないかなと思うんですよね、
まあ、まあそういったもうなんかいろいろその新しい公設市場に向けて、まあやっぱ自分たちも楽しみに、うん、はい、なんか そうだね、うん、今の仮の降雪市場を楽しみながら、うん、まあ、新しい降雪市場を、ね、まあ、待つのもいいかなと思います
ね、うん、そうですね。お昼ご飯あるいはまあちょっとおやつになるのかな、多分ちょっとまた買い物に来るようなことになってるので、まあ、楽しみにしたいと思いますね、
まあ、ということで、まあ、時間もいいところなので、うん、第一公設は市場組合長、はい、アグリトノイさんで、まあ、いろいろ聞けて、よかったと思います、うん、本当ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、私たちのために時間を取っていただきます、いつも今日だけじゃなくていつもいつもお世話になって本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ここからはイチャリバ語り場のコーナーです。このラジオ番組に携わっているメンバーが毎回ラジオをお聞きのあなたにおすすめしたいことや今やっていることなどを紹介していきます。今回の対応担当は明日ねメンバーから太陽さんが中学校のでの体験について話してくれます。太陽さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ先月先々月かに、はい、まあ君が学校に行けなくなった理由とかも軽く多分いろ、ね、まあ、いろいろ話したと思うけど、
話しましたね、
まあ、今回は中学校でなんか体験の方を喋ってくれるっていうんですけども、はい、
一体何を体験したのか、
うん、話そうと思っていたことがですね、調理実習について話そうと思っていて、
はいはいはいはい、
調理実習ってやっぱみんなでやるものじゃないですか。
そうだね、
ワイワイワイワイ
なんですけど、一人で何回かやったことがあってですね、家庭科室貸し切りですよ、ほぼ
貸し切り、
はい貸し切りです。
あ、じゃあお前だけってこと
と先生かなと一緒に調理実習をするっていうのを。
貸し切りなんてVIPだね。
すごくないですか、貸し切り。
使うのは一テーブルみたいなもんですよ、
はいはいはい、
それはなぜ、なぜ一人でやることになった
の、まあ、もっともっと調理すること自体が好きだったので、うんうん、まあ、それで先生に来る理由みたいな形として、
なるほど、
学校に来いよ
と、まずおいでよみたいな形として、あ、まあ、調理実習をしてみないかと言われて、あ、まあ、みんなとやるならやらないですよだったんですけど、一人で使っていいよみたいな、ですよ、朝から行って一人で黙々と作るみたいな経験をしまして、
その間ずっと先生はついててくれるの？
いや、授業とかがあるので、
あ、
まあ、たまに違う先生が来るみたいな、まあ、でもその先生も仲が良かったり話す先生なんですけど、
まあ、それはな、
はい、
知らん先生が来られてもね、
まあそれは困るので、うん、知ってる先生が来たり、前の担任とかの先生が来てくれたりしてたんですけど、その時にですね、いろいろ作ったんですけど、ぜんざいを作ったことがあって。
ぜんざい？
ぜんざい。
時間かからない？
時間かかります。
時間かかるもんなん。
煮込んだりするんですよ、ぜんざいって。
あ、そうなんだ。
ほら、豆って硬い。
ああ、そうだな。
豆を柔らかくするために煮込むんですけど。朝1時ぐらいですよ、本当に10時前ぐらいから。
朝から？
朝からです、朝から。
それって朝何時？
10 時。
まあ、
10時半か。
言いましたけど。
ああ、まあ。
ぐらいで。
あ、でもちょっと、まあそうだね、普通の子たちとはちょっと遅めの
ちょっと遅めぐらい、10時前からやって、まあ、豆自体も前の日から水につけてないといけないんですよ。
じゃあ2日学校行ったの？
と思うじゃないですか。
う
ん、そこはさすがに先生にお願いして、つけててくださいと。
まさかそのためだけには学校に行くかと。
あ、でも買い出しはもちろん先生とやるんですよ。
前日に買い出しやるの
とか、まあその前使う週ぐらいに買いに行って、でやるんですけど、夏場じゃないですか、やっぱ全然食べるのって。
そうだね。
暑いんですよ。暑くて火も使ってるじゃないですか。煮込んでっていう作業でめっちゃ汗かいたりするんですよ。
ちなみに煮込み時間はどれぐらい？
ああ、でも、うっすら覚えてるのは3、4時間ぐらいは煮込んだんじゃないかな。
4時間も煮込んでたの？
3、4時間ぐらい。圧力鍋とかじゃないので。しかも、トロトロにしないといけないんですよ。ひたすら煮込むみたいな、弱火で。でも、僕自身全然そんなに好きじゃないんですよ。
じゃあ、なんで洗剤を作ることになったの？
先生が食べたいって言い出して。
先生のリクエストでって。
リクエストで。前に作った時に何食べたいみたいな流れになって、僕は何でもいいですよって言って、作ったこともないぜんざいを先生が食べたいということで作るみたいな。
で結果僕は食べるの一二口ですよ。
はいはいはい。
他は全部職員室。
あ、食べなかったの？
一二口ぐらい。
へえ。
ちなみに量は？
量寸胴一杯分ぐらいありましたよ、あれ。
かなりあるよ。
結構あるね。
結構作って。だ結構煮込む時間も長かったんですよ。
そりゃそうだわ、4時間も煮込む。
4時間も。で、ちょいちょい味直したり。砂糖入れてる分焦げるんすよ。
うん。
あ、だからまあ、混ぜないといけない。
定期的に混ぜないといけなくて、その場からは離れられないんですよ。
しかも離れようもんなら他の生徒がいると。
いるし。だから結構、休み時間の鐘が鳴るじゃないですか。怖いんすよ。
そうだな。
いつ誰が来るか。
別棟だったんで、家庭科室自体が。
あ、そうなんだ。
中学校の時。美術室とかに、まあ、図書館とかに来る生徒の足音とか聞こえるんですよ。来ないよねみたいな。恐怖と戦いつつ、煮込むみたいな。
でも俺は煮込まなきゃいけないんだ
と。ここから離れられないんだと。
そうだな。
離れた暁には囲
ま
れ
る。焦げてしまうみたいな。
なんならね、急にね、調理実習家庭科室からなんかいい匂いするなっつったら、なんか一人なんかこぞこぞなんか。
かたまに、いろんな先生が見に来るんですよ。
あ、そうなんだ。
この先生誰だっけみたいな。先生も来たりして。だ普通に、その、ちっちゃい会話みたいな。相づち打ちながら会話するだけみたいな。仲いい先生なら話しますけど、そこまで仲良くない先生だったら、みたいな。
今そうだな。
でも結果、その職員室に持ってったぜんざい、好評だったんですよ。
好評だったんだ。そりゃもう3時間も4時間もね。
3、4時間に今度だけあったな、みたいな、ね。でも自分は食べてないんですよ、そんな。あれ、一体何のために作ったんだろう、みたいな。
でも食べようとは思わなかったの？
そんなに豆が得意じゃなくて。しかも使ったのが、大きい豆あるじゃないですか。小豆より大きいサイズ。
金時豆。
金時豆。小豆ならまだしも、ぜんざい作るなら大きいのでやろうかみたいな流れになり、
ほうほうほう、
豆が得意じゃない人からしたら、まあまあな地獄ですよ。
金時豆とは贅沢な。そうだね。
まあ、いいのを使って作ったんですけど、好評で。
そうなんだ。え、はい、でも、なんか、いろいろ聞いてて思ったけど、楽しかった？なんか、すっげえ朝からさ、すっげえ、なんか3、4時間煮込んだり、はい、で、結局なんか自分が食ったものが3、4個とか人になんか2口とかさ。
そんなに食べてないと。
ねえ。なんだろう、なんか自分のためにやってるような気がしもなくて、はい、なんか楽しいのかなとか思ったんだけど、どうなんその。
まあ、調理すること自体は好きだったので、そこに関しては楽しかったのかなと、まあ今思えば、なのかなっていう。うん、
なるほどな。
っていうか、もはや、調理実習のクオリティじゃなくね。
普通に美味しいのは作りますよ。
そうだよね。
そこに関しては、やっぱり。
まあそもそもね、調理実習でそもそもなんか、全然って聞いたら、うん、うんってなるからね。うん、
私、記憶にあるの、なんだっけ、じゃがいもをさ、はい、茹でて、
はい、
粉チーズかなんか入れて、ちょっと鍋でふかして、転がして置いといてっていう、せいぜいが全体で遅くなっても30分程度で終わるものしかわかんないんだけど。
それが1、2時間の作業にトータルでなる。
でも大体まあ、自分も調理実習の時はもう大体ご飯とか味噌汁とかね。
だよね。
うん、
僕が調理実習した時に、まあ、量があれば、うん、そのクラス、僕がいたクラスはちょっと豪華になるみたいな。
なるほど。
一品増えるよみたいな。
なるほどね、はい。それ嬉しいわな。
そうですね。まあ、作ってると、うん、美味しいって言ってもらえれば嬉しいかなとは。
まあ、やりがいもあるかと思うけどね。はい、なかなか奇妙な体験をしてるんだ
そうですね。多分、なかなか一人で3、4、5回調理実習して。そもそも家庭科室貸し切りで調理実習っていう経験は。
ないよね。
なかなか経験してる人いないんじゃないかなと、
う
ん。
君ぐらいだと思うよ、
もう。ちょっと初めて聞いたもん。
まあ今思えばすごくいい経験ですよ。
まあそう？
まあ先生と買い出し行って、一人で作って、先生にあげたり、みんなの分作ったり、まあ、大変でしたけど。あ、で、そのぜんざい作った時に、白玉団子あるじゃないですか、
はいはいはい、
を作って、その中にトマト入れたんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほう。
トマト試しみたいな。
いたずらってこと？
まあ、美味しくはならないだろう。まあ、普通ぐらいじゃないかと思って。
生地に包んだ。
包んで、
あ、
白玉って茹でるじゃないですか。トマトも一緒に茹でるみたいな。包んでるから。で、それが案外好評だったんですよ。
なんで？
美味しかったよ。
へぇ。
びっくりするじゃないですか。 半分いたずらぐらいの気持ちで、
なかなかにダークマターができ
そう。
その
時の担任の先生もちょっと面白いことが好きだったりして、なんか入れようよみたいな、
あ悪ノリでね、
悪ノリ、粉わさびとか編んでてたんですけど、さすがにそれはまずいだろう、
よもぎ餅と偽り、
まあ、それもありだったかなと。
なんならなんかそういう、まあ、恨みを持った先生に、
さすがに恨みはないですけど。
ないの？
ないですけど。
だから仕返しだっつってわさびなりなんなりね。
トマトを入れた白玉ってめっちゃでかいんですよ。
あ、違和感があるんだ。
でかくて普通にあれでかくねみたいな。
1.5 ぐらいみたいな通常サイズの、ちょっと
卓球のピンポン玉あるじゃないですか、うん、あれぐらいある。
でかっ
プチトマトですよ、入れるの。
そう、
そこの上に包んで。
それで
かっ。まあまあでかい。
違和感しかないね。
これ、火入んのかなとか、チャレンジみたいなものですよね。
え、それは、それ単体で食べるの？それとも全体に入れる？
いや、そこに全体かけるんですよ。
ほうほうほう。それで好評だった
と。好評だったと。
絶対食べた
くない。僕としては、予想外の反応なんですよ、う
ん、つまんねえなって
、まあ、つまんねえなまではないですけどどこでしたって聞いたら、美味しかったよって、あれなんだみたいな、一種の実験みたいな、
新たな発見が、
ぜんざいとトマトって合うんやなみたいな。
おお、そうなんだな、考えたこともないけど、
自分では食べたくないですけど、
うん、俺も嫌だな、うん、
食べて反応見せてよ。
え、作りますか。
あ、だったらまあ作ってよ。作ったら食うよ。作ったら食うよ。そうだな、
くくるでやりますか。
うん、そうだね、作ったら食
うよ。ぜんざい、
うん、その時呼んで、うん、
その時呼びますよ、
くるくるくる。じゃあ、キエリ軽くまとめてもらえるといい。
急に来るね。
急ですね。
もう、時間もそれ、多分、それもいいぐらいじゃないかな、多分。
いいぐらいですか、うん、あっという間ですけど。
え？
僕としては。
話し足りないこと
が。話し足りないことがあるんですか？
ちょっとですけど、いっかな、も
う。いいの？
いいの？
いっかな。
大丈夫？
大丈夫。いいよ。閉めて。
はい。じゃあ、閉めます。
お願いします。
ぐだぐだで。
今回は太陽による中学校での体験をご紹介しました。
太陽さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
時間にわたってお送りしてまいりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組、明日ねカフェ、エンディングのお時間です。はい、ってことで、
はい
ケイさん、今日もなかなかボリューミーな内容だったと思うんですけど、うん、どうでしたか。
なんで外国人なのかな
ねえ、
いやねえじゃないいやでも、ね、よかったね。
もうみゆきさんのね、もうそやね、母のお話がなかなか、うん、やっぱ不登校をだって三兄弟さ、
ね、
不登校を抱えて持つとやっぱなんか慣れっていうのあれかもしれない。
なんか堂々として、
うん、なんか堂々としてよね、うん、なんかやっぱり僕たちもいろいろ思うけど、不登校のやっぱいろいろ思うけど、なんかこう後ろめたさって、
はいはいはいはい、
低くやっぱ構えるじゃん、
うんうん、
でも全然なんかそんな感じもなくてさ、
ね、
うん、不登校ですけど何かみたいなそこは言い過ぎかもしれないけど、うん、でもなんかすごいエネルギッシュだったよね、
うんうん、
なんかああいう母親いて羨ましいなさやねっていうのを思いつつ、
本当にね、うん、思わず聞き入っちゃったもんね、
う
ん、
俺はあの本当にやさやねのお兄さんにもったいないと僕は言いたい、うん、まあね、知ってる人しかわからないと思うけども、
はい、
では、ケイリさん、次回分の告知などなどよろしくお願いします、
は
い、
次回放送は11月20日水曜日19時から放送になります。このラジオ番組は原価智明記念那覇市社会福祉基金様の提供でお送りしました。学校に行けなくてどうしていいかわからないという子やその親御さんはぜひククル不登校で検索してみてください。一緒に遊びましょう。そしてこの過去の放送などはポッドキャストでもお聞きできるので、ぜひ聞いてみてください。
それでも次回も聞いてくださいね。お相手は高野と
キエリでした。
さようなら。